加瀬浩二です。
中澤雅智です。限定商品ってあるじゃない。
うん。
まあその季節柄であったりとか、うん、食べ物でもあるし商品でもあるし、それこそ服なんて季節ごとに変わっていくものだったりするんですけども、
う
ん、
あとこう小学生未満限定とかね。
あー、なるほどね、期間限定ね。あ、ある種
そうそうそう、なんかある種
割と広い範囲の期間限定、ね、
そうそう、今この時期に小学生未満じゃないと手に入らないぐらいの限定とかね、
うん、そうね、あるね、
あるある。
でその中で僕が割とちょいちょいちょくちょく利用するスターバックスのね、
ああ、僕が一切利用しないでおなじみのスターバックスね
の
これ話したことあったっけ？
ない。
僕でも、うん、僕と一緒に遊んでる友達には何度も同じ話してるから、みんな結構耳たこなんだけど、うんうん、僕はコーヒーショップとかでね、カフェとかでコーヒー飲むのは好きなの、
はいはいはい、
でも絶対スターバックスに行かない理由が、スターバックスは基本全店全面禁煙なのね。
まあそうだよな。
そうそうそう、
そうなるよね。
そうそうそう、まあまあもう時代としてはもはや時代がスターバックスに追いついてきて、
うん、
多分今後はもうあらゆるところで全面禁煙になっていくんだろうけど、
ね、
でもスターバックスはいち早く全店全面禁煙だったわけ、
うんうんうん、
でまあ一部その外路上に ね、
うん、
そのテラスみたいな席があるときは外だけ OK みたいなときあったけど、うんうんうん、それ以外は基本全面禁煙だから、うん、もうおじさんグループとしてはさ、僕らはさ、うん、暗煙家おじさんグループとしてはさ、うん、コーヒー飲みながらタバコ吸えないなんてどういうことなんだろうねっつって、
うん、なるほどね。そうね、
って言ってスタバには行かなかったけど、話が横にそれまくりましたけど、
すげえ思考の塊だよね、タバコとコーヒー。
それとは一切関係ない中澤さんがスタバに行ってね、
うん、うん、なんかもう今のでオープニングトークいいかなって
思ってちょっと諦めないでまだ聞きたかったんだけど、その話。
あのね、タンブラーあるじゃない。
あるあるある。
保温性のやつだったり、
そう、スタバは特にオリジナルタンブラーとか結構いっぱい出すからね。
そうそうそう、期間限定の、うん、で今年の春の3月の1日かな、うん、から始まったカラーのタンブラーがすごいデザインが良くて、色も、うん、色合いも好きで、
うん、
でこれ3月1日になったら買おうって思って、
うん、
まあまあ僕並ぶタイプじゃなくて、もうとにかくいろんな店に回って出会ったらラッキーっていうような感じで、
ああ、なんか巡り合わせ的なね。
そうそうそうそう、
欲しいと思ったところにあったら、そうそうそう、今だみたいな感じだよね。
ある程度だから知ってる限りのスタバを回ったのよ、その日、うん、一日、うん、仕事もありつつ、
うんうんうん、
それで寄ったところもありつつの関係で回ってみて、一番最初に入ったお店で一個見っけて、
うん、
おわ、これじゃねって思って手に取って、特にデザインを確認しないで、もう、でも、後ろから他のお客さんもいたから、もうすぐ買わないとって思って買ったら、
うん、
それは、その、僕が探してたデザインのタンブラーじゃなくって、
うん、気持ちが焦っちゃったね。
そう、気持ちが焦っちゃって、うん、でもなかったっけねって思ったら、もうそれはなかったのよ。それがなくて、ああ、残念だな、しょうがない、もうこれ買っちゃったし、あれも、まあ、使えないことはないからなと思って、
うん、
別のお店に行って、
うんうん、
別のお店に入って何軒目かな、 2,3 軒目ぐらいかな、
うん、
に入った時には探してたやつのちょっと小さいやつ、
あ
で色合いは白のやつで、デザインもちょっと可愛くって、
あ
でもこれあないよな、もうさすがにだってこれ絶対人気だもんなと思って探してたやつが、
うん、
じゃあしょうがない、これでうーん我慢するかって思って、まあ
その求めてたやつとは少し違うけど、うん、大体同じみたいな、
同じだし、このデザインも結構好きだからなって思って買ったの。でそれでいやこれでもうさすがに人気だからないかなと思って渡り歩いて一番、
まあまあ諦め悪いね、まだ探すね、うん、
いやいや、まあ、あとはまあ普通になんとなく見つけたら立ち寄ってってぐらいだったのよ。で一番最後に入ったお店で見つけたのよ、一個だけ余ってるのがあーって思って、あったよー、
超ウケるよね。もうすでに手元には2つのタンブラーがあるから、ね、あったんだね、
それ
で
ね。あったよー、どうしよう、これどうしよう。でもこのデザインやっぱ好きだしなーと言って、今手元にあるのがこれです。
ああ、もうこれなんだね。結果買った、3個目。
結果3本。
この春3個タンブラーを買った人なんだね。
超スタバが好きなのかっていう感じの人になっちゃった。
いや、いいんじゃない、でもこの、これはだから今出てるタンブラーっていうか、なんて言うんだろう、うん、こう魔法瓶型っていうの、
ね、
なんかさ、うん、俗にイメージする歩きながら歩いて移動とかしながら持ち歩けるタンブラー的タンブラーよりは、
うん、
ポットに近いよね。
まあ、そうね、うん、そうそうそうそう。 いやー、便利なんだ、これが。ロックがかかってる部分とかも、こう、事故が少ないようにできてるし。
そうなんだよね。大体そのタンブラーはね、うん、大丈夫だろうと思ってね、うん、まあ、おしゃれトートバッグに、うん、まあ、一応気をつけて縦に入れて、で、あんまり物も入ってるから、あんまりこう、バタンって倒れないだろうなって思いながら歩いてて、バタンって倒れて、ビャーってなるっていう。大体そうだからね。タンブラーは。
普通のタンブラーはね。そう、
過信しないようにねっていうのあるけど。う
ん、かといってさ、なんか、あんまり硬すぎると全然開かなくって大変だった
し、ね。そう、飲みてえ時に自由効かねえのかよ、みたいな、ね。
だからその、保温ポット系のね、このやつがスイッチついてて、で、ロックもかかってて、っていうのがあるから、それがすごい使いやすいんだけどね。
いいよね。で、実際保温がいいやつはさ、あったかい時期もそうだし、うん、だ冷たいものを入れても冷たいのが持続できるし、いい感じじゃないですかね。
いい感じなんだよ。で、これに1万いくら
合計。
すげえな、どんな趣味人だよって思っちゃったよ、もうほんと。気をつけます。ね。やっぱね。
でもさ、うん、豊かだよね。やっぱさ、僕も、その、いろいろ、僕の場合は消耗品のことが多いけど、うん、まあ一番欲しいものではないけど、まあこれでも大丈夫だからいいかっていう2番手を手にしているさなか、本当に欲しいものがあって、いやもうあるんだけどな、あるんだけどでもこれ一番欲しかったからなって言って一番欲しいものを手に入れた時はやっぱり豊かだよ。気持ちが。
ね、豊かに なっちゃうね、うん。若干の後悔も感じつつ豊かになるね。
そうそうそう。うん、なんかその、何件か探し回ってた的なことを言うと、先にここ来てるやなとかいろいろ考えちゃうんだけど、
そう
でももういいんだよ、そこで巡り合ったからそれでいいんじゃない、うんうん、
はい。有効活用していきます。
あ、これからもね、これからの季節、まだ暖かかったり寒かったりだから。うん、
ね。
そう。結局花見の時期もちょっと寒かったりするんだよね。
そうなんだよね。だからね、ちょっと便利に使ってね。
存分。
うん。存分に。
存分に使って。
カバンの大きさに合わせて使い分け。
なんだって、この春3本ある。
そう。大中小3本あるからね。うん、
それでは、今回もお送りして参りましょう。プロジェクトワンサイズ、三色丼。どうも、全然関係ないけど、この春、ポップアップストーリーっていうアプリゲームを始めました。アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、この春ですね、僕、プレイステーション4で、フォールアウト4というね、ゲームを始めまして、脳みそが腐りそうです。すげえやってます。中澤正人です。
っていうかさ、これ、僕、繰り返し話してて、はっと気づいたんだけど、うん、もう春なんだね。
そうだよ、春だよ。
もう全然なんか、
3月も真ん中に入ってきましたよ。
ちょっと前まで全然春感なくてさ、
そうね、寒かったしね。
喋りだけ先行して、春春って言ってて、うん、あ、春なんだって改めて気づいたよ。
近づいてきてる。
もう、そう、なんか、梅や桜の話、バンバン、ニュースとかでも出てるからさ、
うんうんうん、
もう本当に春だよ。もう
近所でも梅咲いてるよ、うん、もうポンポン咲いてる
ね。もっとパーッとやっていきましょうよ、
ね、はい。そういうわけでこの番組は中澤雅人と粕谷浩二が雑談したり告知をしたり時には真剣に語り合ったりしながらそれぞれの旨味を引き立てつつ自由なパーソナリティをお届けするフリートーク番組です。
はい、では今回はメッセージ紹介していきます。
ゆ
っこさんからです。
ありがとうございます。
まさ
とも
さん、かすやさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
初めてメールをお送りさせていただきます。
ようこそようこそ。
こんなことをお二人にお聞きするのもどうなのかなと悩んだのですが、うん、考えすぎて夜しか眠れないので、
うん、よく眠れてる。
意を決して送っている次第であります。
はい。
私は3月12日の英国探偵ミステリアのお渡し会に参加する予定です。
お、はいはいはい。
お渡し会ということはいわゆる接近戦ですよね。まさともさんや、まあね、うん、ご一緒の、
はい、
戦わないであげてね。まさともさんやご一緒の白井さんとお話しできるチャンスがあると思うのですが、何を話したらいいのか全くわからなくて、すごく楽しみなイベントなのに、最近は楽しみな気持ちより緊張の方が大きくなっています。
まあまあわかるな。
私は人と話すことも得意ではないので、どうしようとずっと考えています、うん。こんな私に何かいいアドバイスがあったらご教授ください。ということで、
いや緊張するのはしょうがないよ。
僕もね、あの何の時だろう、なんかの時、本当初めてドキドキしながら、うん、そういう 握手会的なものに行った時もなんか、頑張ってくださいではみたいな感じで何にも言えなくて帰った思いがあるね。
あのね、本当そのなんだろう、頑張ってくださいだけでも全然よくってね、うんうん、でやっぱたくさんいろんなことを伝えたいなって思うかもしれないけれども、こうやってメールもくれてるし、
うんうん、
だから緊張してんのも、なんかいろんなことをお話ししたいっていうのも伝わったから、うん、ひとまず、簡潔な文章を考えるのがいいかもしれないね。
でもそうだよね、うん、
そこからちょっとずつ足してってね、
うん。うん。お渡し会がどれほどどういうタイムキープされるか分かんないけど、大抵やっぱ、その直接お話をできる時間ってないじゃん。
そうだね。
だから、僕が今、その、行く、うん、参加する立場的に、僕がちょっと思うのは、うん、伝えたいことを落ち着いて伝えようとだけ思ってればいいかなって感じで、
うんうんうん、
なんかさ、何々についてなんかどう思いますとか聞いてる時間ないじゃん。
そう
演者側も答えているぐらいの余裕がないわけじゃん、うん、だからなんかもっとそれこそある種一方的に、うん、私これが好きでこうこうこうでこうなんです、これからも頑張ってくださいって言いたいことだけ言って、うん、ありがとうだけ返せれば多分それがベストな時間の使い方かなっていう。
でも本当そうだね、うん、
なかなかね、そう、
まあお話をするっていうといろいろと緊張してしまうかもしれないけれども、うん、やっぱ皆さんが受け取ってくれたものを僕たちに伝えてくれたらいいかなと思うので、
うん、そうだからお渡し会をしよう、みんなも。
どういうこと、どういうこと。
ちょっと僕は今からいいことを言おうと思ったけど失敗したっていうのをここに宣言するね。
OK OK。
結局さ、はい、そのまあ、これ今回に限らず、うん、商品のお渡し会があるわけじゃん。
あるね。
で、その制作者演者たちからお客様へ直接お渡しをする会、
うん、そうだ僕たち側からね
なわけですよ、
うんうんうん、
だから皆さんは受け取りに行くわけだけれども、うんうんうん、 それの逆パターン的にさ、
そうね、なるほど、
お客さん皆さんからも気持ちだったりとか思いを演者だったり制作者にお渡しに行くんだぐらいのさ、
うんうんうんうん、
私たちにとってもお渡し会なんですよみたいなさ、
あれだよ、プレゼント交換だよ、
そう、
うん、
だからその今ねこううまく言おうとして着地点が見つからないままここまで来たけど、うん、そうだから渡したい届けたい言葉だけ、
そうそうそう、
用意して、
うん、
それをお渡しにおいでよって感じですよ、
うん、そうそうそう、渡してくれたらこっちも渡すべきものを渡します、
そうそうそう。そんなね、いやしかしね、もう世界情勢的にもなかなかシビアですけどね、先そこら辺どう思います未来についてとか話してる時間ないわけだから、
ないないない全然ない。
そうですね、交代、お願いします、
のミックスが
交代お願いします、
あ、じゃあ違う、バイバイ
ってなっちゃうから、
ね、
そうだからもうそれよりはなんか自分の気持ちを渡しに行くんだぐらいのさ、 そんぐらいのラフな感じでいいのかな。
多分だから結局実質時間もお一人に対して、
うん、
30秒あるかないかぐらいなんで、うんうんうん、になっちゃうんでどうしても、うん、だから、うん、僕たちもめったにお会いできないわけですし、
うん、
皆さんからのメッセージをいただけたらなって思います。
そうそう、だから、うん、もう秒数感覚的に喋り手として例えば僕が言うんだったら、うん、もう1個だけにした方がいいね、
うん、
あ
そうね、うん、
僕はだから自分の気持ちさえ落ち着いてれば、うん、例えばだよ、そのシチュエーションとか演者さんとか次第で許される許されないいろいろあると思うけど、例えば僕の好きなキャラクターのセリフを言ってほしいとかがあったとするじゃん、
はいはいはい、
そしたらもうそれ以外の自分の欲とか一切なくして、
うん、
でなんか次の方どうぞって言われて、あどうもって言いながら、あれの一言だけ言ってもらっていいですかって言って、まあ、いい悪いは分かんないけど、うん、例えば言ってもらったら、ありがとうございましたで終わり。
はいはいはい、はい。
その、一個だけにするっていう。うね、あととか、他にも一切考えないで、一個だけにした方が、多分満足するんじゃないかなっていう。
ただ、セリフに関してはちょっと、急に緊張とかクワって上がる僕にも。
そう、脇の下じわっつってね。
じわっつって。
脇パッとしていこう。うん、汗脇パッとしていこう。
それ、そっちの対処じゃなくて。
でもそう、だから、例えばそういう感じで。う
ん、何々って言ってくださいとかならまだ。
ああ、
うん。
で、あとはそう、まあ、自分から何かを伝えるときも、すごくたくさんの思いはあるかもしれないけど、うん、一 個言おうって思っておいた方がいいかな、
ね、他にもたくさんあるんですけれども、一つだけ、ひとまず一つだけこう。
そうそう。そうそうそう。一、うん、個っていう。好きですって言って。
うん。
ありがとう
ありがとうって。
で、もうちょっとあるから、うん、好きですって言い直す。
うん。
で、ありがとうっつって。うん、好きで交代お願いしますぐらいの、なんか、あーっつって。でも2回言えたぐらいの方が、なんか、そんぐらい少し自分に余裕を持たせておいた方が楽しめるかなって思うんだよね。
確かにね。
まあそれはね、僕もそのアイドルの、こう、物販を握手会的な感じのね、時間の使い方とかでも思う。なんか、いっぱいあるんだけどって思ったまんま行くと、なんか何もできなくて、なんか、瞬としちゃうっていうお客さんも結構いて、それよりは、なんかこれだけ伝えたいんだけどって言って一つ言って、あ、そうなんだ、分かった、ありがとうで終わる人の方が断然こう満足度は高いんじゃないかな
と。なるほどね。
そう、だ伝えたい人は一個だけ伝えるし、うん、何か聞きたい人は一個だけ聞くぐらいで多分うまくいくんじゃない、うん、
あとあれです、言いそびれたら手紙をください。
ああ、
うん、
そうだね、
言いそびれたことあったってなったら手紙をください。
そう、もしくは言いたくても言い切れなさそうなことがあったら事前に手紙書いときゃいい
ん
だ。
うん、
あ、当日なんか渡せたりはすんのかな。それは、で、一応、でも贈り物として預けるか直接か分かんないけど、届けることはできるよね、多分。
ただまあ、それもできますし、事務所宛に送っていただいてもいいですし、まあ、そこら辺に関しては、公式側からも、ちょっと、告知、勧告をご覧いただきたいなと、うん、思います。
だからまあ、そんな感じですよ。うん、あんまり、ギュッと詰め込もうと、自分の成功のハードルを上げすぎず、
そうそうそう、
これだけ言えればいいかなぐらい、だいぶ下げておいた方がいい。
そうそうそう。
その方が楽しめる。
うん。
それは思うね。
確かに。
ぜひぜひ、まあ、せっかくの機会ですけど、短い時間ですけど、楽しんでもらえればと思うんでね。
はい。
ぜひぜひ、緊張しすぎないで。
お待ちしております。
楽しむぞっていうつもりで言っていただければと思います。はい、それでは、今回は一旦ここでお知らせを入れておきまーす。プロジェクトワンサイズです。毎月1日、11日、21日と31日は三色丼ぶり。さらに毎月15日にはコラム企画も更新中。最新出演活動情報はもちろん、プロフィールや画像ギャラリーもオリジナル。パソコンからもスマートフォンからもプロジェクトワンサイズのウェブサイト、ぜひご覧ください。シェアしてもいいよ。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼ぶりお送りしております。
3月11日っていうことは、
うん。
あと、約、10日で、約9日間で、
うん、
ロボタさんのライブスーパー代々木大戦が、始まります。そう、もうね、ちょっとこの間リハーサルやってきたんですよ。リハーサルやってきたんですけども、いざ、じゃあちょっと、全体を意識しながら、まあ、歌わないところは歌わないんですけれども、通していきましょうって言ってやったんですよ。やったんですけど、やばい、死ぬ。すげえプログラムだった。
何が？
二日間かけて、やりきったらそのまま死ねるぐらいの、超忙しい、忙殺されるライブでした。
どういうこと？
まあ、ざっくり言っちゃうと、
うん、
ヒーローものの歌を、テレビサイズでずっとやる。
うん、なるほど。
しかも、五色の人たちと、あと虫がモチーフの人たちの、あの主題歌が全部やるんで、もう通してやるんで、でもひとまず赤い人たちだけでも40本分あって、虫の人たちは45本分かあるのでやばいなと。まあ、役割それぞれ分担はしてるんですけども、分担してるんですけども、後半のほら、昔のさ昭和ぐらいの歌ってさ、 そんなに高くないのよ。
あ、
歌えんのよ。
まあなんかね、うん、もうおじさんが太くかっこよく歌ってる感じだからね、イメージね。
2000年に入ったらみんな高くてさ、ミレニアム以降どうなってんだこれはっていう。高い。
うん。
そしてもう一個、ダンスがある。
ああ、そうだね。
ダンスがあるんですよ。ダンスをやるんですよ、どうやら。
ああ。
やったんですよ。
ああ。
しかもそのダンスも、あの、ひとまとめで、ひとパートでやるから、まとめて。
ああ、ああ、ああ。
死ねる。まあ、歌わないんですけどね。
それはだからすごいよな、その、一回のライブのためにそこまで作るわけだからね。うん、それはね、すごい。
いやー、楽しみですよ。
うん、
すごい。多分、知らなくても大丈夫ですよ。本当、
うんうんうん、
知らなくても、全然、僕たちが楽しそうにしてるのを楽しんでください。違うだろ。
マジで、でもさ、もったいないよね。
うん、
全然なんか、もう YouTube でも何でもいいから残しときゃいいのに。
いやー、どうなんだろうね。
まあ、わかんない。うん、まあ、いろいろ、それはそれで、それを前提に準備しないとダメだけど、
そうそうそう
そう。いやでもさ、なんかそのね、ライブアイドルと呼ばれる僕が見ている子たち、
うん、
まあ普通のアイドルたちもそうなんだけど、まあ一曲あんなりなんなり新しい曲が出たら、
うん、
それを作り上げるところはプロセスとしては一緒なわけ、
はいはいはい、
ただ一度作り上げたものをいろんなステージに持っていくわけよ。
まあどうやって告知するかとかだよね。
でそれこそ、
う
ん、何十を超える何百回も同じ曲の同じ作り上げた作品を持っていくわけですよ、
うん、
漫才師が何十本なり何百本なりネタを用意していろんなステージで過去どれをやるかぐらいの組み合わせでやっていくようなもので、うん、作り上げたものをずっとやっていくっていうのが一応そのライブアイドルたちのこう通例なわけだけど、
そう
ね、うん、1回のステージのために作り上げてさ別に次回やる予定ないじゃん。
ないね。
もったいないよね。
いやーまあそこはな、大元があるからな。
まあそうなんだけどさ、もったいないよね。
まあね。
まあ少なくともさ、仲間内で見れるぐらいのさ、記録ビデオは撮っといた方がいい。
ああ、それは多分やってると思う、記録用は。
うん。
販売はしませんよ。絶対しませんからね。
うん。そうそう、だからここ何年かさ、ちょっと関わらせてもらってるさ、柳瀬夏美さんの企画とかもさ、
はいはいはいはい、
あの日のためだけにあんなに作ってるわけじゃん。
そうだね。
もうすごいことだなって本当思うよ。もったいないっつって。
すごいもんね、みんな。本気でやってくれるから
な。まあ僕らもさ、結局そのなんかステージに立つときに、結局その日のためだけに何か書き下ろしたり作り上げて持っていくけど、
うん、
いや改めて考えるとなんかすごい、それはすごいことだし、いや本当なんかもったいないなっていう。まあ全てがね形に残ればいいってもんでもないんだけど、なんかねそのなんて言うんだろう、ある意味再確認再認識してもいいんじゃないかと思うんだよね。そのライブという一回のライブのために作り上げてるものって何なのかっていう、すごいことだと思うんだよ。
うーん、
だから結構言い慣れてしまってね、僕とかは特にその全てどんなライブでもその日にしかない、その日その場所にいた人しか得て帰れないその日だけのものだから全て特別なんだっていうのは思うけど、うん、いやーしかしその改めてね、改めてその日その瞬間のためにどれだけのものをどんな人が作り上げてきたかっていうのはやっぱりあるんだなって思うんですよ。
あるね、うん、見に来てほしいしね。だからその分、
うん、僕はだからそういうなんかまあまあもっとビジネス的にドライに行ってしまえば、その払われるチケット代だったりギャラだったり、それに対価として表現だったりエンターテインメントコンテンツだったりっていうのが、うん、シンプルにドライには考えられるんだけど、でもやっぱ一番大切にしたのはその思いでさ、な作ってる側も受け取る側もお金仕事以外の思いがあって、なんか本気のエンターテインメントがそこに成立する、うん、成就するのかなって思ってさ、思いを大切にしたいなって思う ね、
そうね、
思いですよ、
うん、
思いね、思い僕、
うん、ちょっと重いね。
うん、もう本当真面目だからよ。
いやでもなんだろうな、エンターテインメントってやっぱ こうそれが好きな人たちが集まってできてるものだなと思うから、
うん、
そういう意味ではこうステージの上で面白いものをやるのは当たり前なわけでさ、
うん
うん、面白いものを作る、楽しいものを見せる、
うんうん、
いいものを作るっていうのは当たり前のこと でそれに対してじゃあどうやってこうお客さんに来てもらうか、
うん、
お客さんに来てもらうところにどうやってこうエンターテインメント性を見せていけるか、
うん、
押していけるかっていうのはやっぱこうやってても課題だな、自分で課題だなと思う。こうなんか何もない自分がいたとして、
うん、
それがじゃあどうやったらこうこの人に楽しんでもらえるか、この今この自分の目の前にいる人たちを連れてこれるかっていうところは、
うん、
やっぱこれからすごい課題になるのかもなと思う。
そうだね、うん、そしてまた夢のようでもあってほしいわけですよ、エンタメって、
うん、
心には残るけど別に記憶には残らないでいていい感じのさ、すっごい楽しかったって思いはすごく残っててほしいけど、でもなんかその具体的にね、なんかなんだろう、例えばそのすごい何十曲の詰め込みライブだったら、なんかどの順番で何を歌ったとかそんなデータなんてどうでもよくて、割とそれよりはすっごい楽しかったんだ、あの瞬間な涙がなぜか流れたんだみたいな、その気持ちに残るけど記憶に残らないぐらいの夢みたいな世界にしてほしい、うん、でも消えちゃうのもったいないみたいな、なんか、うん、ごめんなさい、
有限だな、
もうなんかそのいろんなね、うん、こと考えちゃうんだよね。
あのだから僕が言えるのはすごいストイックに、
うん、
こうファン活動っていうのと違うけれども、こうなんか一緒に乗ってくれたりとか、
うん、
付き合ってくれるのもすごい嬉しいけれども、
うんうん、
やっぱその日と明日元気になれてもらえたら一番いいから、だからもう本当楽しみに来てください、
うんうんうん、
知らなくても大丈夫です。ただ今日と明日元気になれるように頑張るんで。
そうだね、うん、
ぜひ、ちょっと元気ないなってお友達がいたら誘ってみてください、
うんうん、
まだ、今のところ
21
日だったら、まだ余裕があるのかな、
うん、
なのでぜひ、見に来てください、
はい、
します。
ぜひぜひ、うん、もう楽しい夢のようなエンターテインメントを体感しに行こうよ、
うん、
それが一番だよ。
そう、
そう思う。で本当だからもうその日しかないんだから、
うん、
残らないんだから、もったいないことに残らないんだから、
残らないし残さないし、
そう、
うん、
だからその日を十分楽しんで行こう
ね。お待ちしております。
さて今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は3月21日月曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿など随時お待ちしております。メール投稿フォームからお気軽にお寄せください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトでは最新活動情報などコツコツ更新しています。それぞれのブログやツイッターなどと合わせてぜひご覧ください。番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も、
僕もいろんな方にそういう、元気を届けていけたらなと思いますけれども、僕自身も皆さんからの応援で今日とその次の日ぐらいは元気にやれておりますので、皆さんこれからもよろしくお願いいたします。中澤正友と、
僕も本当にプロジェクトワンサイズに関わってくれた人とか応援してくれてる人とか、あと中澤正友とかに元気をもらって今も生きているんで、明日も楽しい日になるように頑張って彼女を募集したいと思います。毎日考えてるよ。アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら。